毎月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月は震災から14年、東日本大震災と原子力災害の風化防止と経験の発信について、富岡町障害学習課の門馬武さんにお話を伺います。門馬さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今私は富岡アーカイブミュージアムの企画展示室でお話を伺っています。後ほどここで開かれている企画展について伺ってまいりますが、まず初めての方に富岡アーカイブミュージアムというのはどういう施設なのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、富岡アーカイブミュージアムは2021年に開館した歴史博物館になります。で、当然富岡町が2011年以降、経験している震災の経験記憶をきちんと位置づけていくということで、現物資料をたくさん展示収蔵しているところではあるんですが、富岡町の災害の結果というのは、それまで富岡町が重ねてきた特徴、条件、歴史に規定されるであろうという考え方から、富岡町がどのような町であったのかというのを、震災以前までをきちんと、展示室の半分ぐらいを使ってテーマ別に紹介しています。で、その上で人々の暮らしや、地域自然などが震災原発事故によってどのように失われたのか、それを展示の後半で、ご案内しているという施設になります。
施設の中で特徴的なものをいくつかご案内いただけますでしょうか。
そうですね、富岡の人々が重ねてきた暮らしなどを、模型や現物資料を使って張り子の、玩具であったり、あるいは、商売をやった帳面であったり、そういった地味なものもあるんですが、一方で災害の後に関しては、富岡の行政が人々の命を守るためにどのように災害対応をやったのかの災害対策本部の展示ですとか、2人の警察官が乗られていたパトカー、どのような経緯でその公務員が地域を守るために命を失ってしまったのか、そういったものも展示しております。
そういった中で3月8日から6月1日まで企画展が行われております。まずタイトルをご紹介いただけますでしょうか。
はい、記憶の中の富岡夜の森というタイトルをつけさせていただいております。
今その企画展の企画展示室におりますが、実は記憶の街という展示がありますよね。これも一つ中心になってくるんですかね。
はい、最もメインとなる、展示資料になります。2015年に仮設住宅などで、学生さんとともにですね、住民の方々がふるさとを思い起こしながら模型を作るというプロジェクトがありました。その富岡地区と夜の森地区の模型を、会期を半分に分けて、前半を夜の森、後半を富岡ということで模型を展示するという展示になります。
確かに今見ましても夜の森という文字が多くあります。そして記憶の街と書かれたパネルの横に、なんか一般の方々の文章みたいなものがたくさん並んでますね。
はい、模型には自分が夜の森でどのような記憶を持っているかというもの、思い出なんかを書き記した記憶の旗というものが立てられました。その旗を立てる際に聞き取った思い出をリストにして展示しています。
その横のパネル写真は、これ上空からの写真ですか。
はい、これも、富岡の町民の方から寄せていただいた航空写真になります。2008年桜が満開の時のヘリ遊覧をやった際の写真になります。
そしてやはり駅も一つポイントになってくるんですね。
はい、夜の森に住んでいなかった方も共通の記憶として桜や駅というものは頭にイメージされるかと思います。その意味で夜の森駅、すでに元の駅舎は解体されてしまいましたが、解体の折に頂戴してきた改札を再現してみたり、また通常駅員しか見ないような資料も今回展示させていただいております。
そして目の前には画面もありますけども、映像も紹介があるんですか。
はい、昭和9年の、花祭り、今の桜祭りの前身、第1回目の桜祭りともいえるその当時の VTR が残っておりますので、それを上映しております。
この他さまざまな展示がありますけれども、この展示をもとに皆様にはどんなことを伝えたいですか。
はい、全国で問題になっているのは、昭和平成の歴史が 位置づけられていないということがあります。富岡町に関しては全町避難であったために、特に夜の森に関しては自然災害の影響というのがそれほど大きくなかったにもかかわらず建物がたくさん失われてしまう。すなわち昭和平成の歴史が景観やまた建物に残っている資料から描けなくなるということがあります。ですので夜の森に住んでいた人も住んでいなかった人も夜の森についての思い出、昭和平成の思い出を残していっていただいて、で人々の記憶によって富岡の昭和平成の歴史を描いていこうと、そういう企画展になりますので、ぜひ来ていただいて自分のメモリーを残していっていただければなと思います。
その自分のメモリーを残すこともできるんですよね、ここでね。
はい、展示室の中に記憶を書いていただくカードを用意しております。そのカードをたくさん書いていただければいただけるほど、この展示が充実していくという寸法になっております。
ということは、いらした方みんながこの企画展に参加できるということですね。
はい、来館者が作っていく企画展になります。
前半が夜の森というお話でしたが、後半は富岡ということで、どんなことをこう予定していらっしゃいますか。
はい、まず花の時期に夜の森をやりますが、夏に向かっていく時期、やっぱり富岡地区といえば海もありますし、富岡の一番盛んなお祭りは秋に向かっていく、恵比寿小市なんかもあります。また夏にも内輪祭りなんて大きいお祭りがなされていました。そういったところも含めまして、夏から秋に向けて富岡のこれこそ風物詩というものの資料を展示しようと考えております。
前回ここでお話を伺った時も私印象に残っておりますが、やっぱりこの震災原発事故があった後、その事実だけを知っていただくんではなくて、富岡町というのがどういう町なのかを知っていただきたいって、そこがやはりこのミュージアムのポイントになってくるんですかね。
おっしゃる通りです。富岡町がどのような町であったのかを知り、その町がどのように変わったのかを比較することで、富岡に住んでいない人も富岡を知らない人も自分の地域がどのようになってしまうのかという、災害が起きた先のヒストリカルイフを考えることができるというところで、もしも自分の地域が災害の被災地になったらどうなってしまうんだろうというのを想像していただける機能も持っていると考えております。
記憶の中の富岡夜の森、この企画展は3月8日から6月1日まで、前半の4月20日までが夜の森地区、後半の4月25日から6月1日までが富岡地区となっております。場所は富岡アーカイブミュージアム内企画展示室です。入館無料となっております。それでは最後に門馬さんから、今ラジオ機の皆さんにメッセージをお願いいたします。
富岡町に限らず、昭和平成の皆さんのお住まいの地域を考えるきっかけにもしていただければと思いますので、ぜひご来館ください。
今日は震災から14年、東日本大震災と原子力災害の風化防止と経験の発信について、富岡町障害学習課の門馬毅さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なお、この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。